半七捕物帳。大森の鶏。岡本喜道。一。ある年の正月下旬である。寒い風の吹く宵に半七老人を訪問すると、老人は近所の銭湯から帰ってきたところであった。その頃はまだ朝湯の流行っている時代で、半七老人は毎朝六時を合図に手ぬぐいを下げて出ると聞いていたのに、日が暮れてから湯に行ったのは珍しいと思った。それについて老人の方から先に言い出した。今夜は久しぶりで夜の湯へ行きました。日が暮れてから帰ってきたもんですから。どこへお出かけになりました?川崎へ。今日は初大師のお縁日で。正月21日。なるほど、今日は初大師でしたね。私のような昔者は少ないかと思ったら、いや、どういたしまして。昔よりも何層倍という人手で、その賑やかいには驚きました。もっとも、江戸時代と違って今日では、汽車の便利がありますからね。昔は江戸から川崎の大師河原まで五里半というので、日帰りにすれば十里以上。女はもちろん、足の弱い人たちは途中をいくらかカゴに助けてもらわなければなりません。足の達者な人間でも随分くたびれましたよ。それでも相当に繁盛したんでしょうね。今ほどじゃありませんが、お縁日にはなかなか繁盛しましたと老人はうなずいた。なんでも、文化の始め頃に11代将軍の川崎御三家があったそうで、ご承知の通り、川崎は厄除け大師と言われるのですから、将軍は42の厄年で三家になったのだということでした。それが世間に知れ渡ると、公方様でさえも御三家なさるのだからというので、またにわかに新人者が増してきて、私どもの若い時にも随分参詣人がありました。明治の今日はそんなこともないでしょうが、昔は私どものような家業の者には新人者が多ござんして、罪滅ぼしのつもりか災難よけのつもりか、忙しい暇を盗んで、神社仏閣に足を運ぶものがたくさんありました。私どもも川崎大師へは大抵一年に2、3度は参詣していましたが、どうも人間は厳禁なもので、明治になって家業をやめるととかくご無沙汰がちになりまして。それでも正月の初大師だけは、まあ、欠かさずにご参詣をして、大師様に平勢のご無沙汰のお詫びをしているんですよ。くどくも言う通り、今日は便利でありがたい。今日も昼頃から出て行って、ゆっくりご参詣をして、明かりのつく頃には帰って来られるんですからね。昔は、薄暗い自分から家を出て、高輪の海辺の茶店で一休み。その頃に、ちょうど夜が明けるという始末だから大変です。それだから、正月の初大師などと来たら、寒いこと寒いこと。それもまあ、新人の力で我慢したんですが、大勢の中には横着な奴があって、わらじを履いて江戸を出ながら、品川で昼遊びをしている。昔はそういう連中のために、大師河原のお札が 品川にあったり、堀之内のお千枚が新宿に取り寄せてあったりして、それをいただいて、済ました顔で帰る。はははは。いや、私などはそんな悪いことをしないから、大師様の罰も当たらないで、まあ、こうして無事に生きているんですよ。その大師参りについて、こんな話があります。またいつもの手柄話をするようですが、まあ、お聞きください。嘉永四年は春寒く、正月十四日から十七日まで四日続きの大雪が降ったので、江戸中は雪解けのぬかるみになってしまった。今日と違ってこれほどの雪が降れば、その後の半月ぐらいは往来に悩むものと覚悟しなければならない。半七は足ごしらえをして古文の翔太と一緒に21日の初大師に参詣した。明け六つ頃に神田の内を出て、品川から先はことにひどい雪解け道をたどって行って、大師堂の参拝を型のごとくに済ませたのは、その日も昼を過ぎた頃であった。さあ昼飯だ、どこにしよう。繁盛といっても今日のようではないので、門前の休み茶屋の数も知れている。毎月の縁日とは違って、今日は初大師というので、どこの店もいっぱいの客である。いっそ川崎の宿まで引っ返して、万年屋で飯を食おうと言って、二人はすき腹を抱えて、寒い風に吹きさらされながら戻ってくると、ここらもやはり混雑していて、万年屋も新田屋も客止めの姿である。二人は隅の方に小さくなって、早々に飯を食ってしまった。まあ仕方がねえ、江戸へ帰るまで我慢するのだ。ここでわらじを履き替えて、六号の川端まで来かかると、十人ほどが私を待っていた。いずれも旅の人か江戸へ帰る人たちで、土地のものは少ない。その中で半七の目についたのは、32、33の中土島で、アイネズミの頭巾に顔を包んでいるが、浅黒い顔に薄化粧をして、一口に言えばあだっぽい女であった。女は砂原にしゃがんで細いキセルでタバコを吸っていた。翔太はそのそばへ寄ってタバコの火を借りた。天気はいいが、お寒うござんすねと翔太は言った。雪の後のせいか、風がなかなか冷えますと女は言った。そのうちに船が出たので、人々は思い思いに乗り込んだ。女は船の真ん中に乗った。半七と翔太はへさきに乗った。やがて向こうの土手について、江戸の方角へ向かって歩きながら、半七は小声で言った。おい翔太、あの女はなんだか見たような顔だな。わしもそう思っているのだが、どうも思い出せねえ。仇じゃありませんね。今はどうだか知れねえが、前から仇で通してきた女じゃねえらしい。小股の切れ上がった粋な女ですね。それだから火を借りに行ったのじゃねえかえ、と半七は笑った。まあまあ、そんなものさ。翔太も笑いながら後を見返ると、女は雪解け道に悩みながら、同じく江戸へ向かってくるらしかった。町屋から蒲田へ差し掛かって、梅屋敷の前を通り過ぎたが、あまり風流気のない二人は、 そのまま素通りにして大森に行き着くと、名物の麦わら細工を売る店の間に、休み茶屋を兼ねた小料理屋を見つけた。親分、少し休ませてもらえねえかね。寒くってどうにもこうにもやりきれねえ、と、翔太は泣くように言った。一杯飲みてえのか。まあ、付き合ってやろう、と、半七は先に立って茶屋へ入った。奥には、庭伝いで行けるような小座敷もあったが、座り込むとまた長くなるというので、二人は棚口の将棋に腰を下ろして、ありあいの魚で飲み始めた。半七は多く飲まないが、翔太は元来飲める口であるので、寒さしのぎと称して、むやみに飲んだ。いいかえ、翔太。あんまり酔っ払うと置き去りにしていくぜ。そんな邪険なことを言わねえで。まあ、もう少し飲ませておくんなせ。新人参りに来て風邪なんぞ引いて帰っちゃ、先祖の助六に申し訳がねえ、と、翔太はもういい加減に酔っていた。この時に一丁のカゴがここの店先に降ろされて、タレをあげて出たのは、かの中土島の女であった。女は金を払って籠屋を返して、これも棚口の将棋に腰をかけたが、半七らと顔を見合わせて黙礼した。お籠でしたかえ、と翔太は声をかけた。歩くつもりでしたが、何しろ道が悪いので、と女は顔をしかめながら言った。彼女は、ほんの足休めに寄ったものと見えて、梅干しで茶を飲んでいた。ここらの店の習いで、庭といっても肩ばかりにできていて、その横手には大きい井戸があった。井戸のそばの空き地には、五六羽の鳥が午後の日を浴びながら遊んでいたが、その本鳥の一羽は、どうしたのか、にわかに全身の毛を逆立てて、棚口の土間へ飛び込んできたかと、見る間もなく、彼はそこに休んでいる中土島の女をめがけて飛びかかった。女は、あっと驚いて立ち上がると、鳥は、くちばしを働かせ、毛爪を働かせて、すくやら蹴るやら、散々に災難だ。女は悲鳴を上げて逃げ回るのを、彼は執念深く追い回した。それを見て、店の男や女も驚いて、彼らは問いを叱って追いやろうとしたが、彼は狂えるように荒れ回って、あくまでも女を追い打とうとするのである。半七も翔太も見かねて立ち上がると、女は逃げ場を失ったように、翔太の後ろに隠れた。鳥は五六尺も飛び上がって、またもや女を撃とうとするので、半七は持っているキセルで一つ撃った。撃たれて一旦は土間に落ちたが、彼はすぐに羽を着てまた飛びかかってきた。その燃えるような目の光が、鷹よりも鋭いのを見て、半七もぎょっとしたが、この場合、何とかして女を救うのほかはないので、手早く羽織を脱いで鳥にかぶせると、店の者も駆け寄った。男の一人は伏せ籠を持ってきて、荒れ狂う鳥をどうにかこうにか押し込んだが、彼はその籠を破ろうとするように、激しく羽ばたきして荒れ狂っていた。不意の敵に襲われて、女は真っ青になっていた。くちばしに刺されたのか、毛爪に打たれたのか、彼女は左右の足を傷つけられて、白い萩から生血が流れていた。飛び上がってきた時に、その顔をも蹴られたと見えて、左の小瓶にも血が滴っていた。二丁返しの瓶の毛は 破風に煽られて、かきむしられたように、むごたらしく乱れていた。我が家の買い取りが客に対して、思いもよらない珍事を仕出したので、店の者どもも青くなった。ことに相手が女であるだけに、その気の毒さはまた一倍である。店の女房は平謝りに謝って、ともかくも女を解放しながら奥の座敷へ連れ込んだ。女中の一人は近所の医者を呼びに行くらしく、たすきがけのままで表へ駆け出した。翔太もさすがにあっけに取られていた。半七も無言で眺めていると、鳥は伏せかごの中で荒れ狂いながら、無理に空き地の方へ押しやられていった。二。あの鳥はどうしたのでしょうね、と、翔太は言い出した。犬には山犬というものがあるが、鶏には珍しい。半七はやはり無言で考えていると、女房はやがて奥から出てきて、半七らに向かってしきりに詫びていた。おかみさん、と半七は聞いた。ここらじゃ鳥が何か病気にでもなってあんな騒ぎをすることが時々にあるのかね。それがまことに不思議でございますと女房は眉を寄せた。鳥が人にかかるというのはまんざらないことでもございませんが、私どもでは初めてでございます。この通りのお客商売でございますから、一度でもそんなことがあれば、決して鳥なぞを害はいたしませんが、どうしてあの鳥が、あんな様子のいい女の方に、まったくわけがわかりません。これからも何をするか知れませんから、いっそ男どもに言いつけて、締めさせてしまおうかと思っております。あの鳥は前から飼ってあるのかえ、と半七はまた聞いた。はい。昨年の5月頃だと覚えております。10羽ほどの鳥をかごに入れて売りに来たものがありまして、面取りと音取りの一つ貝を買いましたが、面取りの方は夏の末に落ちてしまいまして、オスの方だけが残りました。それでも他の鳥と仲良く遊んでおりまして、普段は喧嘩なぞをしたこともありませんでしたが、不意に気でも違ったように暴れ出して、人にこそよれ女のお客様に飛びかかってあんな怪我をさせまして、なんとも申し訳がございません。その鳥を売りに来た男というのは、始終ここらへ回ってくるのかね。時々に参ります。何でも、百姓の片手間に鳥を買ったり売ったりしているのだそうで。名は何と言ってどこから来るのだね。名は、八さんとか言っていますが、八蔵か八助かわかりません。何でも、矢口の方から来るのだそうで。矢口か。矢口の私なら六蔵でありそうなものだが、と、翔太は笑った。まぜっ返すなよ、と半七は横目で睨んだ。そこで、その八蔵とか八助とかいう男はいくつぐらいだね。25、6だろうと思いますが、何しろ一年に一度か二度しか回ってまいりませんので、と女房は言葉を濁した。こちらがあまりに詮索するので、相手は一種の不安を感じてきたらしい。こうなっては、詮議も無駄だと諦めて、半七は帰り自宅にかかった。奥の怪我人には挨拶をせずに帰るから、後でよろしく言っておくんなさい。かしこまりました。勘定を払って二人はここを出た。 親分はしきりに鳥の売り主を詮議していましたが、何か目をつけたことでもあるんですかえ、と翔太は歩きながら聞いた。別にどうということもねえが、今の一件で俺が不意と考えたのは、あの鳥とあの女と、何か因縁があるのじゃねえかしら。そんなこともねえとも言えねえが、と翔太は首をかしげた。しかし、相手が畜生ですからね。畜生だから、誰彼の見境なしに飛びかかった。そう言ってしまえば司祭はねえが、畜生だって相当の了見がねえとは言えねえ。主人を救った犬もある。恨みのある奴を突き殺した牛もある。あの鳥も、あの女に何かの恨みがあるのかと、考えられねえこともねえと思うが。なるほど、そういえばそうだわ。あの女の風体が、と、翔太はまた考えた。鳥に縁がありそうにも見えねえが、鳥屋の女房かね。まあ、そんなことかもしれねえ。何しろあの女は堅気の人間じゃなさそうだ。どうも、どこかで見たことがあるように思われるのだが、今日は仕方がねえからこのまま引き上げることにして、おめえご苦労でも明日か明後日もう一度出直してきて、あの女はそれからどうしたかと聞きただしてくれ。もちろんどっと倒れてしまうほどの怪我じゃねえから、医者に一通りの手当てをしてもらって、カゴで江戸へ帰るにそう言いあるね。ああして厄介になった以上、自分のうちは本所だとか浅草だとか話していくだろうから、それもよく調べてきてくれ。恨みや因縁にもいろいろある。あの女があの鳥をひどい目に合わせて、それを鳥屋へ売り飛ばしたのが、はからずここで巡り合って、鳥が昔の恨みを返したというようなことででもあれば、飛んだ猿かに合戦か、下切りすずめで、どうにもしようのねえことだが、何かもう少し入り組んだ司祭がありそうにも思われる。まあ、無駄と思って洗ってみようぜ。承知しました。それから、あの女は鳥を閉めると言っていたが、もしまだ無事でいるようだったら、もう少し助けておくように言ってくれ。この頃の春の日はまだ短いので、二人は暗くなってから江戸へ入った。途中で翔太に別れて、半七は三河町の家へ帰ると、すぐに手拭いを下げて出た。新人参りに行って愚痴を言っちゃすまねえが、今日は全く寒かった。近所の銭湯へ行くと、五つ。午後八時過ぎの夜の湯は混雑していた。半七はザクロ口へ入って体を示していると、湯気に閉ざされていた風呂の中で男同士の話し声が聞こえた。その一人も今日の初大師に参詣したと見えて、寒さと雪解け道の難儀をしきりに話していたが、やがて彼はこんなことを言い出した。お前さんもご承知でしょう。シャモ屋の鳥亀の神さん。あの人に会いましたよ。ああ、あのおろくさん、と相手は答えた。今はどこにいますね。何でも品川の方にいるそうで、私たちが川崎の新田屋で昼飯を食って表へ出ようとするところへ出会い頭に入ってきたので、ちっとばかり立ち話をして別れたのですが、都合が悪くもなさそうな様子で、まあ無事にやっているようですよ。それが半七の注意を引いた。薄暗い中でよくはわからないが、その話し声が近所の下駄屋の亭主であるらしいので、流し場へ出た時に伺うと、 果たして彼は下駄屋の善吉であった。あくる朝、半七は下駄屋の店先に立った。お前さんも大師様へ参詣しなすったそうだね。一足遅れで会わなかったが、親分もご参詣でしたか、と、善吉は店の火鉢を半七の前へ押しやりながら言った。ずいぶんお寒ござんしたね。そこで早速だが、少し聞きたいことがあると、半七は店に腰をかけた。ゆうべはお前さんは鳥亀というシャモ屋の話をしなすっていたね。じゃあ、お前さんも聞いておいでなすったのですか。ザクロ口の中で聞いていましたよ。一体そのシャモ屋はどこですえ。以前は浅草の吾妻橋際にあったのですが、店主が死んだので店を閉まって、おかみさんは品川の方へ引っ込んで、もう小一年も会わなかったのですが、昨日思いがけなく川崎で会いました。おかみさんはおろくというのだね。亭主は安蔵と言いました。ご承知の通り、私は釣り道楽で、鳥亀の亭主とは同じ釣り師仲間で普段から懇意にしていたのですが、どうもかわいそうなことをしまして。善吉の話によると、安蔵は去年の春の彼岸中に船釣りに出た。近所の釣り場所は大抵あさり尽くしているので、柴又の帝釈堂から2丁ほど離れた下矢切の渡し場の近所まで出かけたのである。ここらは利根川べりで風景も良い。安蔵は夜の明けきらないうちに浅草の内を出て吾妻橋を渡っていった。それまでは家内の者も知っているが、その後の消息はわからない。それから二日ほど過ぎて安蔵の死体は川下で発見された。彼が片手に釣り竿を持っていたのを見ると、何かの過ちで足を踏み滑らせて草土手から転げ落ちたのであろう。釣り好きではあるが、彼は泳ぎを知らなかった。鳥亀の女房おろくは上のあたりで茶屋奉公をしていた女で、夫婦の間に子はなかった。その頃シャモ屋へ来て鳥鍋やシャモ鍋を食うのは、あまり上等の客でない。女や子供はもちろん来ない。したがって、女主でこの商売を続けてゆくのは難しいというので、おろくは思い切って店を閉めた。品川の南ばんばのあたりに身寄りの者が住んでいるので、そこへ引っ越して小さい所帯を持つことにした。昨日会った時の話では、まあ、無事に暮らしているということでした、と善吉は言った。釣りに行って死んだ時には、誰も一緒じゃなかったのだね。その時はあいにく、安さん一人で出かけたので、どうして死んだのかよくわからないのです。私場の船頭の話では、そんな釣り師の姿を見かけなかったということですから、行くと間もなく滑り落ちたのかもしれません。本当に夜が明けきらないので足元が暗かったのでしょう。何しろまだ35か6でかわいそうなことをしました。おかみさんは32、3の小粋な女ですが、まだ一人者で暮らしているそうです。善吉が昨日久しぶりで出会ったというおろくの人相や身なりを聞いて、それがかの中土島の女に相違ないことを半七は確かめた。彼女は果たして鳥屋の女房であった。彼女は店を畳むときに買い残りの鳥を どこへか売ったのであろうと察せられた。それにしても、かの鳥がなぜ旧主人のおろくに襲いかかったのか。その昔彼女に虐待されたのを恨んだのか、めんどりが殺されたのを恨んだのか。鳥はどれほど記憶が良いか知らないが、小一年の後までも、その人の顔や姿を見忘れないものであろうかと、半七はまた考えた。しかも、ここに一つの疑いは、おろくの亭主の変死一件である。その一件と鳥とを結びつけて考えれば、何かの謎が解けないでもなかった。いや、朝っぱらからお邪魔をしました。半七は下駄屋の店を出た。三。その次の日の昼ごろに翔太が顔を見せると、彼はすぐに半七に冷やかされた。おい、翔太。俺もぼんやりだが、おめえもよっぽどうっかり者だぜ。例の一件の中土島は、おめえの縄張り打ちの浅草で、しかも目の先の吾妻橋に住んでいたのじゃねえか。いや、平行、すっかり度忘れをしてしまって、と、翔太は頭をかいた。うちへ帰ってから思い出しましたよ。鳥亀、鳥亀。いつか一度親分を案内して行ったことがありましたよ。うん。雪多の川のようなシャモを食わせたうちだ。そこで昨日はどうした?大森へ出かけたか?行きましたよ。相変わらず道が悪くって。あの茶屋へ行って聞いてみると、あれから医者が来て手当てをして、女はカゴに乗って帰ったそうです。カゴ屋の話を聞くと、送りつけた先は、品川の南番場で海宝寺という寺の門前。それから帰りに覗いてみましたら、女の家は慶安で、主にあの辺りの女郎屋や引き手茶屋や料理屋の女の奉公人を出したり入れたりしているようです。女は去年の3月頃から引っ越してきて、25、6の番頭と二人暮らしだが、その番頭というのが、亭主か色だろうという近所の評判ですよ。そこで番頭というのは、どんな奴だか面を改めてやろうと思ったが、あいにく留守で首実験はできませんでした。それからね、親分。鳥は助からねえ。その日の夕方に締められてしまったそうですよ。鳥亀の亭主というのは、矢切の渡し場の近所へ釣りに行って沈んでしまったというじゃねえか。よく知っていなさるね、と、翔太は目を丸くした。実は、わしも今朝調べてきたのですが、鳥亀の亭主の安蔵というのは、去年の春の彼岸に、下矢切で土左衛門になったそうで、こうなると、親分の言う通り、ちっと変なことになりそうですね。これから矢切へ行ってみたところで、去年のことじゃしようがねえから、いっそ矢口へ行ってみましょうか。大森の神さんは曖昧なことを言っていましたが、他の女中に鎌をかけて、鳥を売りに来た奴の居所をちゃんと突き止めてきました。そいつは、矢口の新田神社の近所にいる八蔵というやつだそうです。矢切で死んだやつの詮議に矢口へ行く。矢の字尽くしも何かの因縁かもしれねえ。おまけにどっちも私場だ、と半七は笑った。じゃあ気の毒だが矢口へ行ってあの鳥はどこで買ったのか。調べてくれ。こうなったらちっとぐらい手足を働かせても無駄にゃあなるね。そうです。そうです。こいつは何か引っかかりそうですよ。 だが、これから矢口までは行かれねえから明日にしましょう。何かの期待を抱いて翔太は威勢よく帰った。あくる日も寒い風が吹いたので、翔太も定めて弱っているだろうと思っていると、果たしてその日の一もし頃に彼は震えながら引き上げてきた。矢口へ行って八蔵というやつの家を探し当てました。あの鳥はやっぱり海宝寺門前の慶庵の家で飼ったということですから、鳥亀の女房が売ったに相違ありません。八蔵は農家のせがれであるが、うちには兄弟が多いので、彼は農業の片手間に、飼い鳥やアヒルなどを売り歩いていた。大きいザルに朝縄の網を張ったような鳥かごを天秤棒に担いで、矢口の村からあまり遠くない池上、大森、品川のあたりを回っていたのである。去年の五月ごろ、彼は品川方面へ商売に出て、南馬場の海宝寺門前を通りかかると、慶庵のうちから呼びかけられて、一つ貝の飼い鳥を買ってくれと言われた。八蔵は、売るばかりが商売ではない。買って売ってその間に利益を見るのであるから、承知して売り値を聞くと、いくらでもいいから持って行ってくれと言う。その売り主は32、33のあだっぽい女であった。ともかくもその鳥を見せてくれと言うと、女は裏へ回れと言う。そこには空き地同様の小さい庭があって、庭の鳥がカゴに伏せてあった。女はもう姿を見せないで、25、26の男が巻き雑法を持って出てきた。彼は八蔵に向かって、この鳥はいっそぶち殺してしまおうと思うのだが、おかみさんがぐずぐず言うから持って行ってくれと荒々しく言った。いい加減な根をつけて引き取ることにすると、二羽の鳥はしきりに荒れ狂って、八蔵のカゴに移されるのを拒むので、男も手伝って無理に押し込んだ。男は巻き雑法を離さずに掴んで絶えず何事をか警戒しているように見えた。八蔵はその足で大森へ回って、かの茶屋へ二羽の鳥を売ったが、その時には皆おとなしく翼を収めて、前のように荒れ狂うことはなかった。右から左に鳥を処分して、八蔵は相当の利益を得て帰った。面取りはその時から少し弱っているようであったが、二月ほどの後に死んだという話を聞いた。まあ、そういうわけなんですと、翔太は一通りの報告を終わった。八蔵の話の様子じゃ、あの鳥は、おろくのうちにいる時から何か荒れていたらしいようですから、大森の時も、おそらく、おろくと知って飛びかかったのでしょう。そこでおろくのうちの番頭というやつを、今日は確かに見届けてきましたが、子作りの苦み走った男で、顔に見覚えはありませんが、これもただの町人らしくないやつです。と言って、遊び人にしちゃ野暮にできているし、まあ、屋敷の大部屋にでも転がっていたようなやつですね。おりすけか、と半七はうなずいた。おりすけなんぞは、しゃもやのお客だ。まんざら縁のねえこともねえ。これでどうにか、白と黒の石が揃ったようだ。まあ、おめえの五目並べをやってみろ。わしの並べ方じゃ、鳥亀の女房が、店の客の織助と出来合って、亭主の釣り好きを幸いに、暗いうちから下矢切へ船釣りに出してやる。織助は先回りをして、 足の間か柳の陰にでも隠れていて、不意に亭主を突き落とす。と、まあ、言ったような段取りでしょうね。土地にいちゃ面倒だから、浅草の店を閉めて品川へ引っ越して、慶安に商売替えをして、その織助が、番頭、実は亭主になって一緒に暮らしている。そこで例の鳥の一件だが、店をしまうときにみんな売ってしまいそうなものだが、何かの都合で一つ貝だけ品川まで持って行くと、こいつが変に荒れたりする。二人はなんだか気がとがめて、薄っ気味が悪いような気もするので、ぶち殺すか売り飛ばすか二つに一つということになって、それが八蔵の手を渡って大森の茶屋に売られていった。どうでしょう、違いますか？誰の目も違わねえ。まず、そこらだろうな。いくら商売でも嫌になるぜ。半七はため息をついた。その通りで会ってみろ。女も男も重罪で、引き回しの上に貼り付けだ。それを知りながら、トガ人の種は尽きねえ。どうも困ったものだ。と言って、こうなったら売っちゃってもおかれねえ。松吉と手分けをして千人にかかれ。おめえは浅草の方を受け持って、鳥亀の亭主はどんな人間だったか、女房はどんなことをしていたか、昔のことを洗ってみよう。鳥亀にも何か親類があるだろう。店の奉公人もあったはずだ。そんなのを線にしたら大抵の見当はつくだろう。松には品川の方を受け持たせて、男の身元を洗わせてみよう。ようござんす。浅草の方は引き受けました。毎日の遠出でくたびれただろうが、これも御用で仕方がねえ。早く家へ帰って、神さんを相手に寝酒の一杯も飲め。いくらかの小遣いをもらって、翔太はニコニコして帰った。それから三日の後、正月27日の午後である。品川の方を受け持ちの子分松吉が帰ってきて、こんなことを半七に報告した。鈴ヶ森の仕置き場のそばで死骸が見つかりました。男か女か。21、2の若い男で、色白の小綺麗な旗本屋敷の若侍とでも言いそうな風体で、合口か何かで疲れたらしい傷が4箇所。首に手拭いが巻きつけてあるのを見ると、はじめに喉を締めようとして、それを仕損じて、今度は刃物でやったらしいのです。大小は誰か持っていったらしく、本人は丸腰で、そこらにも落ちていませんでした。死骸は海へでも投げ込むつもりで、波打ち際まで引きずっていったらしいが、人が来たので、そのままにして逃げたと見えます。海中物は何にもないので、ちっとも手がかりになりそうなものはありません。その死骸は今朝見つけたのか。そうです。多分、夕べのうちにやったのでしょうね。検死の済むのを見届けて、わしは急いで帰ってきたのですが、どうしましょう。鈴ヶ森じゃあ、町方のかかり合いじゃねえが、いずれ頼んでくるだろう。ことに、屋敷者だから、まあ一通りは調べておくがいいな、と言いかけて、半七は思い出したように言った。それから、品川の慶安の一件だが、亭主の身元はまだわからねえか。なんでも、湯島か池の旗あたりに、中元暴行をしていたらしいのですが、どこの屋敷か、まだ突き止められません。何しろあのあたりには、屋敷が多いので。まあ、そのうちに何とかしますから、もう少し待ってください。鈴ヶ森の人殺しは、ひょっとすると、 取り亀の一件に絡んでいるかもしれねえが。なぜです?と、松吉は不思議そうに聞いた。なぜと聞かれちゃ返事に困るが、多年この商売をしていると自然に胸に浮かぶことがある。まあ、虫が知らせるとでも言うのかもしれねえが、それがまた奇妙に当たることがあるものだ。今度の一件もなんだかそんな気がしてならねえ。もしそうならば、いよいよことは大きくなりますね。何しろ、鈴ヶ森の方を調べてみましょう。案外の手がかりがあるかもしれません。4。あくる日の朝、半七は八丁堀同士、坂部次助の屋敷へ呼ばれた。すぐに行ってみると、それはかの鈴ヶ森の一件で、変死人は市内の屋敷者らしいから、町方の方でその身元を詮議してもらいたいと、郡代からの依頼があった。下手人も分明次第に召し取ってくれというのである。そういうわけだから、なんとか拉致を開けてくれと、坂部は言った。かしこまりました。私にも少し心当たりがありますから、早速取り掛かります。こうなると、子分任せにもしておかれないので、半七はその足で品川へ出向いた。この間の大雪以来、もう10日余りの天気が続いたので、大通りのぬかるみも、大方は踏み固められた。この頃の寒い風も今日は忘れたように吹き止んで、いわゆる梅日和の空はうららかに晴れていた。高輪の海辺をぶらぶら歩いて行くと、すれ違う牛の角にも春の日がキラキラと光って、客を呼ぶ茶屋女の声もひとしお春めいて聞こえた。品川の北から南へ通り抜けて宿の外れへ来かかると、ここらには寺が多い。その門内には梅でも咲いているのであろう。ところどころでうぐいすの声が聞こえて、武風流の半七も時々に足を止めた。目当ての慶庵は開放寺の門前にあって、入り口に武蔵屋というのれんがかかっていた。近所で聞くと、おかみさんは33の厄年で川崎の初大師へ参詣に行って、その帰り道で荒れ馬に蹴られて籠に乗って帰ってきたが、それから熱が出たので今も寝ているという噂であった。おろくは鳥に襲われたことを隠して、馬に蹴られたと言っているらしい。鳥というのをはばかっているのは、そこに何かの司祭がなければならないと、半七の疑いはいよいよ深められた。彼は思い切って武蔵屋ののれんをくぐって入ると、手引きらしい40前後の女が店先に腰をかけていた。ごめんなさいと、半七は会釈した。おかみさんはうちですかえ?おかみさんは2階に寝ていますよと、女も会釈しながら答えた。7日ほど前に怪我をしましてね。番頭さんは、番頭さん、ゆうさんですか?ええ、ゆうさんです。ゆうさんは2、3日留守ですよ。どこへ行ったのです?さあ、私もよく知りませんが、金さんのところへでも行っているのじゃありませんか。金さんの家はどこでしたね?金さんの家は、何でも、サメズを出外れて、右の方へ入った畑の中に、古い家が2軒ある。1軒は空き家で、その隣が金さんの家だそうですよ。いや、ありがとう。 おかみさんをお大事に。半七はそこを出て、さらに近所で聞いてみると、武蔵屋に出入りする金さんは、金蔵といってこの品川の宿をごろつき歩いて、女郎屋の義勇などを相手に、小博打などを打っている男であることがわかった。それを友達にしている優さんの正体も大抵想像された。ともかくも、サネズへ行ってみよう。半七は浜川の方に向かって東海道をたどって行くと、涙橋のたもとで松吉に会った。いや、お出かけでしたか、と松吉は寄ってきて囁いた。実は少し聞き込んだことがあるのですがね、品川の宿の入り口に籠屋がある。あそこの奴らの話じゃ、おとといの晩、一人の若い侍が来て、慶安の武蔵屋はどこだと聞いていったそうで、その侍の年頃や人相が、鈴ヶ森の死骸にそっくりですから、やっぱり親分の鑑定通り、鈴ヶ森の一件は鳥亀の奴らに何かの引っかかりがあるに相違ありません。武蔵屋の番頭だか亭主だか知らねえが、おろくと一緒に暮らしている奴は、有事といって、土地の遊び人なんぞとも付き合っているそうですから、何をするかわかりませんよ。その有事は、二三日前から帰らねえと言うじゃねえか。26日の晩から家へ帰らねえそうです。サメズの金蔵というやつの家へ行っているという話だから、これからともかくも行ってみようと思っているのだ。サメズの金蔵。あいつならわしも知っています。現に昨日も品川で会いましたよ。木薬屋の店で何か買っていました。金蔵はどんなやつだ？何、ケチな野郎ですよ。半七は立ち止まって考えていた。おい、松。ご苦労だが、品川へ引き返して、その木薬屋で金蔵が何を買ったか調べてきてくれ。風邪薬の葛根湯ぐらいならいいが、傷薬でも早やしねえか。用がす、すぐに調べてきます。往来に立ってもいられねえ。そこの団子茶屋に休んでいるぜ。橋のたもとの茶店に入ってしばらく待っていると、やがて松吉が急ぎ足で帰ってきた。親分、案の通り、金蔵は切り傷の薬を買っていきました。金蔵一切の妙薬という練り薬だそうで。有事は金蔵のうちに隠れて傷養生をしているのであろうと半七は推量した。鈴ヶ森で侍を殺したときに彼も手傷を負ったらしい。自分のうちへ帰って治療をすると秘密露見の恐れがあるので金蔵に頼んで薬を買わせにやったのであろう。どんな様子か実地を見届けて、怪しい節があればすぐに引き上げてもいいと決心して、松吉にもそっと囁くと、彼も同意して親分の後に続いた。街道から右へ切れると、そこらには田畑が多かった。細い田川も流れていた。その田川で、小舟でも漁っているらしい子供に教えられて、金蔵のうちはすぐに知れた。武蔵屋の女も言った通り、近所に遠い畑の中に二軒のわらぶき屋根が隣り合っていて、外には型ばかりの低い垣根が揺い回してあった。軒は朽ち、柱は傾いて、どっちが空き家かわからないほどに荒れているので、二人は垣根の外に忍び寄って、右と左の家を伺っていると、左の家の中で、たちまちにわという 男の悲鳴が聞こえた。二人は、はっと顔を見合わせると、破れ障子を蹴倒して、一人の男が転げ出した。彼は、左の脇腹を抱えながら、庭の空き地に転げ落ちたかと思うと、また灰を着て駆け出して、竹の朽ちている垣根を押し破って表へくぐり出ると、すぐにのめって倒れた。その腰から下は溢れるばかりの生血に浸されていた。いや、金蔵か、と松吉は叫んだ。おい、どうした？どうした？金蔵は倒れたままで声も出さなかった。その暇に半七は垣を破って、家へ駆け込むと、破れ畳にも生々しい血が流れて、薄暗い家の中に幽霊のような若い女が、さながら喪心したように、べったりと座っていた。座るというよりも、半分は倒れたようなしどけない姿で、手には合口を握っていた。しかも、それが相当の武家の奥方とでも言いそうな人柄であるので、半七も少し躊躇した。あなたはどなたでございます？女は黙っていた。あの男はあなたがお手打ちになったのですか？女はやはり黙っていたが、やがて気がついたように、合口を取り直して自分の喉を突き立てようとしたので、半七は飛び上がってその手を押さえたが、もう間に合わなかった。彼女の青白い首筋から紅の血が流れ出した。五。半七老人はここまで話してきて、例によって、これでおしまいというような顔をした。その女は何者ですか？と私は追いすがるように聞いた。その女は湯島の化け物稲荷。と言っても、この頃の人にはお分かりにならないでしょうが、今の天神町の一丁目。その頃は、松平うねめという武家屋敷の向こう角で、そこに化け物稲荷というのがありました。なぜ化け物と言ったのか知りませんが、江戸時代には化け物稲荷という名になっていて、江戸の絵図にも化け物稲荷と出ているくらいですから、嘘じゃありません。その稲荷様の近所に、屋敷を持っている塚田弥之助という600石の旗本の奥様で、お知恵さんという人でした。そんな身分の人が、どうして鮫洲の金蔵というやつのうちに来ていたんですか？それには司祭があります。その塚田弥之助というのは、今年22の若い人で、正月いっぱいに、江戸を引き払って、甲府勤番ということになりました。仕様のない道楽者であるために、いわゆる山流しで甲州へ追いやられたんです。ついては、自分の屋敷を人に譲り、その他の家財なども売り払って、100両ほどの金をこしらえ、いよいよ28日には、江戸を立つという間際になって、奥様のお知恵さんは、お名残に湯島の天神様へご参詣してくると言って、25日の昼過ぎに屋敷を出て、途中で女中を巻いてしまって、行方知れずになりました。奥様も奥様だが、殿様も殿様で、これも江戸のお名残だというので、吉原へ昼遊びに行っている。その留守中に奥様は家出というのですから、屋敷は乱脈でお話になりません。お知恵さんというのは 16の秋にこの屋敷へ縁づいてきて、足掛け4年の19で、夫婦の間には子供はない。亭主は道楽者で、内を外に遊び歩くためでもありましょうが、お知恵さんはいつか自分の屋敷の若侍の足立文次郎というものと密通していて、今度の甲府詰めを機会に、かの百両を盗み出して、二人は駆け落ちをするという相談を決めたんです。そこへ現れてきたのは、品川の武蔵屋の裕二というやつで。裕二は、塚田の屋敷に何か関係があったんですか？裕二は、去年の春まで塚田の屋敷に中間奉公をしていたんです。その時から奥様と文次郎の関係を薄々悟っていたのかもしれませんが、当人の白状では、正月の初めに下屋の往来で文次郎に出会って、そこらの小料理屋へ連れ込まれて初めて相談をかけられたのだということです。いずれにしても胸に一物ある裕二は、すぐにその相談に乗って、ひとまず奥様を鮫洲の金蔵のうちにかくまうことにして、約束の25日の昼過ぎに、湯島の天神の近所に忍んでいて、お知恵さんをカゴに乗せて鮫洲に送り込みました。一緒に出てはたちまちに悟られるというので、文次郎はそ知らぬ顔で騒いでいて、翌日の26日の夕方から奥様の行方を探すという体にして、かの百両を懐中にして、これも屋敷を飛び出してしまいました。行く先は品川ですが、文次郎は有事のうちを知らないので、宿の入り口の籠屋で聞いて、慶安の武蔵屋へ訪ねて行くと、有事は待っていて、表へ連れ出しました。文次郎はまだ夜食を食わないというので、裕二はそこらの料理屋へ案内して、二人は飲んで食って文次郎をいい加減に酔わせておいて、さあこれから鮫洲の金蔵の家へ行こうと言って出たんですが、もうその頃は五つ、午後八時過ぎで夜は真っ暗。文次郎はここらの案内を知らないので、黙って有事の後について行くと、鮫洲を通り越して鈴ヶ森の縄手に差し掛かる。有事は草履の鼻緒が切れたと言って、提灯を道端に置いていつまでもぐずぐずしているので、文次郎もどうしたのかと覗きに来ると、有事は不意に手ぬぐいを文次郎の首に巻きつけて締め殺そうとしたのがうまくいかない。そこで今度は隠していた合口を抜き出してめちゃくちゃについた。それでも相手は侍ですから倒れながらも抜き打ちの立ち先が有事の右の膝に当たったので、有事も倒れる、文次郎も倒れる。文次郎はそのまま息が絶えてしまったので、有事は灰を着てその懐中の金を奪い、その上に大小はもちろん、タバコ入れから花紙まで残らず奪い取って、死骸は海へ突き流そうと波打ち際まで引きずって行くときに、誰かそこへ通りかかったので、有事は慌てて提灯を吹き消して早々に逃げ出しました。鮫洲のあたりまで引っ返してきて気がつくと、右の膝頭から血が流れる、傷が痛む。尾行を引きながら金蔵のうちへ転げ込んで、傷を洗って手当てをして、その晩はともかくも寝てしまったが、明くる朝になると傷口がいよいよ痛む。刀の先が少し当たっただけで、サノミンに深い傷でもないんですが、ひどく痛む。金蔵に頼んで傷薬を買ってきてもらって内傷で治療をしていると、 その翌日の昼過ぎに、私どもに踏み込まれたというわけです。それですから、有事は逃げるもどうするもありません。何の苦もなく召し取られました。金蔵はなぜ殺されたんですか？金蔵の殺されたのは自業自得で、有事はまず塚田の奥様を金蔵の家へ連れ込み、その明くる晩に文次郎を誘い出して鈴ヶ森で殺してしまい、文次郎から百両の金を奪い取った上に、奥様を東海道筋の宿場女郎に売り飛ばすという重々の悪事を企んでいたんです。そこで25日の晩は無事だったんですが、26日の晩になっても約束の文次郎が来ないので、お千恵さんも気をもみ出した。おまけに、有事一人が帰ってきて、密かに傷の手当てなどをしているので、お千恵さんはいよいよ疑って何かと詮議を始めたので、文次郎殺しを悟られては面倒、お千恵を逃がしてはいよいよ面倒と、有事と金蔵は相談の上で、二人はここで正体を表し、奥様の手足を荒縄で縛って、手ぬぐいを口にかませて、隣の空き家へ押し込めておいたんです。いや、それだけならまだいいんですが、27日の晩には、金蔵が隣の空き家へ忍んで行って、手足の効かないお千恵さんを合口で脅しつけて、銅で女郎に売られる体だから、お決め上げに俺の言うことを聞けなどと迫ったそうです。今日の言葉で言えば、監禁暴行、昔はこんな悪い奴が、おーありました。有事はそれを知っていたが、自分も足が不自由なので、奥様を救うことができなかったと言っていましたが、こいつも体が達者ならば何をしたかわかりません。金蔵はそれに味をしめて、その翌日の昼過ぎにも、再び隣へ押しかけて行って、またもや合口を突きつけると、お千恵さんはもう観念したらしく、何でもお前の言う通りになるから、この縄を解いてくれと言うと、金蔵も甘い野郎で、そうかと縄を解く。その途端にお千恵さんは相手の合口をひったくって、横っ腹へずぶり。金蔵め、わっと叫んで表まで逃げ出したが、急所の一月で、もろくも往生という始末。まったく、自業自得というの他はありません。奥様も続いて自害と覚悟しましたが、私が早く抑えたので、幸いに傷は、浅手で済みました。いや、こうと知ったら止めずに殺した方がよかったかと思いますが、その時には何にも知らないで慌てて止めてしまいました。おろくという女も召し取られたんですね。これもすぐに召し取りましたが、例の鳥に突かれたり蹴られたりした、幾箇所の傷が生んで熱を持って、今日で言えば何か悪いばい菌でも入ったんでしょう。ようよう張って歩くような始末なので、カゴに乗せて連れて行きました。この方はもう大抵お察しでしょうが、有事は塚田の屋敷に中元奉公をしている頃から浅草の鳥亀へ、シャモや鳥を食いに行って、女房のおろくと関係ができて、結局二人が相談の上で、邪魔になる亭主を殺すことになったんです。安蔵が釣りに行くのを知って、有事が先回りをしていて、不意に川へ突き落とす。すべてが思う通りに運んで、おろくは鳥屋の店を畳む。 有事は屋敷から暇を取る。そうして品川へ引っ越して慶庵を始める。それでまず小一年は無事に済んだのですが、古い罪と新しい罪とが一度に現れて、もう助からないことになりました。そこで例の鳥ですが、おろくの申し立てによると、その一つ場合は、亭主の安蔵の死ぬ五六日前に、千住の問屋から仕入れた鳥で、店をしまうときに、この一つ貝だけが潰されずに残ったので、ともかくも品川まで持って行って、自分の家に飼っておくと、鳥の様子がだんだんにおかしくなって、おろくらを見ると飛びかかりそうになるので、腹が立つやら気味が悪いやらで、かの八蔵に売ってしまったのです。いっそ殺したらよかったかもしれませんが、それを食うのも心持ちが悪し、殺して捨てるのも惜しいというわけで、捨て売りに売ったのが因果。大森の茶屋で不思議に巡り合って、飛んだことになりました。おろくもその鳥に見覚えがあるので、自分に飛びかかってきたときには、はっと思ったと言っていました。それにしても、安蔵の死ぬ五六日前に飼った鳥が、どうして旧主人の仇を討とうとしたのか。世間の人の知らないおろくと有事の秘密を、どうしてこの鳥が知っていたのか。ただ、なんとなく、おろくと有事が憎いように思われたのか。それとも別に司祭があるのか。鳥の了見は誰にもわかりませんから、思い思いに判断するのほかはありませんが、おそらく死んだ亭主の魂が鳥に乗り移ったのでしょうと、おろくは恐ろしそうに言っていました。おろくばかりでなく、昔の人は、とかくにそんなことを言いたがりますが、実際はどんなものでしょうか。何しろ不思議といえば不思議です。塚田の屋敷では奥様の家で家来の築店、おまけに路用の百両が紛失しては、甲州へ出発することもできず、さすがの殿様も途方に暮れ、屋敷の者どもは、ただ呆然としているところへ、町奉行所からの沙汰があって、金は無事に戻ったので、まずほっとしたわけです。殺された文次郎は仕方もありませんが、生き残った奥様の始末には困ったのでしょう。結局、鼻炎になって、里方へ返されたようです。おろくと有事は前にも申す通り、どっちも傷の経過が悪く、吟味が済まないのに二人ともに大熱を発して老死してしまいましたので、その死骸は塩詰めにして日本橋に三日さらしの上、千住で貼り付けに行われました。